皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は二元論の対立から一元論の融合へです。だいぶ世の中押し詰まってまいりましてですね、もうみんな浮き足立っていると思います。先日10日の日に日本再生プログラムの第1回目の講演会を開きまして、時局日本再生戦略、それから投資銀行についてですね、講演したものをネットの方にアップしておりますので、よろしければお聞きいただきたいと思うんですが、今回フランスで大規模なテロ事件がありまして、その後フランスで、テロ反対のデモが行われました。400万人が参加したんですね。でしかしちょうど同じ頃ですね、あれパキスタンだったですかね、アフガンタリバンと、それからパキスタンのアフガニスタンのタリバンと、それからパキスタンのタリバン運動が一緒に規制を上げまして、イスラム国と連帯するという大きな、大会を開いたんですね。あるいは、ドイツとイタリアでは移民排斥だと、移民排斥の大きなデモあったし、それからもうちょっと前になりますけども、ウクライナのキエフではですね、松明デモって言いまして、民族主義者が松明を掲げてですね、異民族排斥のデモやってんですね。なんかもうめちゃくちゃなんですね。要するに、もう完全にこの双方とも行き詰まってきておりまして、例えばその欧米が強ければ、それに敵対する連中はあっという間に滅ぼされるかもしれないんだけど、そういう力はもうない。あるいはこう欧米の中にですね、イスラム過激主義に染まってテロやる連中が出てきてるわけですから、もう誰が敵で誰が味方か分かんなくなっちゃってるわけですね。こうなってくると、敵と味方といってもですね、実は実態がよく分からないんですよ。その中心はそれぞれあるんですけども、周辺に行けば行くほど入り乱れちゃってるんですね。入り乱れちゃっていて、これが敵でこれが味方かよく分からないんですね。例えばニューヨーク市警察はですね、今回のパリの事件を受けまして、今限界体制になってるんですね。で、フランスもそうですね。フランスは、セキュリティの人間に常時武器を携行するようにと、持ってるようにという指令を出してましたが、ニューヨークなんかの場合もですね、例えばパトカーに二人乗車して、警備やってる時ですね、二人とも車の中にいてはいけないと。必ず一人は車の外に出て周囲を警戒してなさいと。それから、常に民間人の手元を見てなさいと言うんですね。あれ昔私若い頃ですね、ブラジル行った時だったかな。ブラジルってのはなかなか治安が悪いって聞いてたんで、警察がどれぐらいですね、やっぱそのこと分かってんのかなと思って、交通整理かなんかで警察官が目の前に行った時ですね、右手のズボンのとこで、ちょっとこう動かしてみたんですね。指を伸ばしたり、縮めたり。パッと目が行きましたね。やっぱりこの人たちは生きる死ぬで生きてんだなということを当時から感じましたね。日本でそんなことやっても多分気がつく警察官いないと思うんだよね。だからやっぱりこの激しい国っていうのは、やっぱ警察のみ生きる死ぬでやってんだなということを、当時よく感じたのを覚えてますけども、やっぱりこう、誰が敵だかわかんなくてですね、とにかく身構えるという、そういう状況なんですよ。だからこう、なんていうのかな、昔は、冷戦時代はソビエトが敵だと。で、言って、アメリカ勝ったとか言ってたんですが、911以降はイスラムが敵だとか言って、でもこれ、デタラメな謀略であることがどんどんバレバレになっちゃって、内部分裂が起きて、それが広がっちゃってですね。誰が敵で誰が味方は分かんなくなっちゃって、要するにハリネズミのようにですね、すべてに対して備えなければならないと、いうようなことになっちゃってるわけですね。こういうのを見てると、本当にこの、なんていうのかな、やっぱり、自分たちで敵を作って、その自分たちで作った敵にこう、攻め滅ぼされていくっていうんでしょうかね。そういう姿が非常によく見えますね。 なんかやっぱり、そういうの考えてみると、二元論の対立っていうのが、やっぱり最終的な問題なんですよね。陰陽、ね、プラスマイナスでよくあるわけですけども、あれはその、運動の法則なんですよね。例えば、重力がなければですね、物はそこに留まったまま動かないでしょ。ところが、天と地が分かれますとね、そこにその、重力が出てくるわけですよ。天地が分かれて。そうするとそこに、何ですか、運動が生まれますよね。高いとこから低いとこに物が落ちてくる。あるいはその、全部止まった世界であれば、真ん中に光があってね、まあ、太陽みたいなのがあって、で、星があって、で、星も太陽も全く動かなければですね、まあ、それそのまま光ってるだけですよね。でもこれがその、星が回り、太陽が回ってるとですね、まあ、昼と夜が交代でやってくるわけですね。昼と夜が交代でやってきますと、そこにある種の運動が生まれるわけですね。それはリズムが生まれてくるわけですね。で、その中で生き物生きてますから、やっぱりこの、ずっと明るいだけとか、ずっと暗いだけっていうんだとですね、まあなんか、よくわかんないんですけども、明るいところと暗いところがありますと、まあその対比によって運動が生まれてくるわけですね。まあ、このような形で、要するに、二元論っていうのは、その何かを動かすための、やっぱり運動なんですね。で、その、二元論そのものが本質だと思うと、これは大きな間違いだと思いますよ。二元論から最初に始まるっていうことはですね、これやっぱり全体見てないってことだと思いますよ。やっぱり元は一つだと思いますからね。やっぱりこの世は最初になんか元が一つあって、これがどんどんどんどん分かれてきた。そういうもんですね。人間だってそうですよね。例えば赤ん坊で生まれた時見てごらんなさい。生まれた赤ん坊は右翼でもなきゃ左翼でもないでしょ。ねえ、男か女かは分かれてますが、まあその一人の人として見れば、右翼でもなきゃ左翼でもない、いい子でもなきゃ悪い子でもないですよね。まああえて言えばみんないい子ですね。でもそれがだんだん生きてるうちにこう、分かれてくるんですが、しかし例えば立場によって違いますでしょ。ある人から見れば嫌われるもんだけど、ある人から見れば可愛い人だしね。で、それは全部運動の力なんですよ。ある人から嫌われてる、職場で嫌われてれば、その職場を辞めて次の職場に行くという、そういう運動をもたらすし、ある人から好かれてれば、それはその人と結婚して、で、そういう家庭を持つという、そういう運動をもたらすわけですね。だから好きとか嫌いとかいうのも、全部それその人の運動の力になってるわけじゃないですか。で、元は、しかしその人そのものですよ。例えばあの人は気に入らないとか言ったってですね、そこに人がいるわけね。で、ある運動の中では気に入らない人かもしれないけども、ある運動の中ではその人は好かれてる人でありますから、その人自身は何なのかって言ったら、まあ嫌われもし、好かれもする。ねえ、しかしちゃんとその人がいるわけですよ。それは一元論でしょ。ねえ、なんかその、二元に分かれる前に一元論の人がそこにいるわけですね。ここがちゃんとやっぱり理解できないとですね、この今の収集はできないんですよ。今回やっぱりその、世界を収集させるには、世界は一つだということをみんなが実感しなきゃダメですね。イスラム、キリスト、ユダヤで喧嘩しててですね、お互いが敵だとか、なんか言ってるってことは、あれ宗教指導者自身がですね、二元論で言ってんじゃないんですか？あいつは悪魔だとかですね、あいつら、人間じゃないとかですね、そういうことをですね、言うと。あるいはですね、ユダヤ教徒こそ、なんか選ばれた民であって、他の連中はね、死体なびく民だとかですね、まあそういうことをですね、こう、神が定めたとか言って言うからですね、大きな問題になってんですよ。それはある時のある種の運動の一つの作用ですよね。なんか、誰がですね、主導権取るかという、まあそういう運動の中で生まれてきた話がたくさんあるわけです。でも元はですね、例えばね、人として生まれてくれば、それは一応手続き上は生まれた時から何々教徒って話はそれありますよ。子供だからね。その親がその宗教ならその子も自動的に宗教なんて宗教ありますけども。しかしそれはその、大人が決めたただの手続きの話で、これは子供自身関係ないですもんね。やっぱりその、子供は子供として生まれてくるわけですから、それを親が大人が勝手にですね、お前は何教徒だとか言ってですね、まあそれに無理やり引きずり込む。だからこの純真無垢な人たちをみんなその二極文化の二元論の中でどっちかに引きずり込むわけですよ。それでそれを運動にしてるわけですよね。 あれは共産党ですよ。共産党っていうのは革命が理念でしょ。中華人民共和国のですね、国家とか、ね、もう有名ですよね。とにかく革命で倒せ倒せって言ってるわけですよ。アメリカやフランスやロシアの、国家もそうですよね。革命がモチーフになってるわけですよ。革命っていうのはですね、やっぱり二国文化から始まるわけですね。二元論から始まるわけですよ。で、資本家だ、労働者だ。で、戦って倒せ。だからもう相手がいる話なんで、とにかくこいつが悪いと決めつけて、で、そいつを倒す。これが社会を前進させる、あるいは社会を維持する、この力になってるわけですね。だからこれが、どうして行き詰まるかっていうと、その敵が強いうちはいいんですよ。敵が強いうちはですね、倒せ倒せで、まあそれはそれでいいんですが、じゃあ敵が倒れちゃったらどうなるのか。革命が成就したらどうなるかっていうと、今度革命が成就すると今度次の敵探さなきゃいけないでしょ。そうするとですね、いわゆる粛清が始まるんですよ。密告と粛清が始まるんです。あいつが敵なんだ、あいつが敵なんだって。要するに全部二元論ですから、敵がないと始まらないわけね。特に革命はそうなんですよ。だからその、いわゆるその密告と粛清が始まって、組織は永遠に、その、ブラックホールへの旅行を続けていくわけですね。だからやっぱりこの二元論でやってるところっていうのはね、その、資本家が強いうちは、それは資本家引っ張ってきゃいいですよ。それから中国なんかだってですね、もう目に見えて悪いね、腐敗の役人たちがいるうちはね、まあそれを引き継いだ人、お前が悪いって言ってれば、それは済むかもしれません。でも大体そういうのがもう中国も何十万人も逮捕したでしょ？二三十万人逮捕したって聞いてますから、それ以上にってことになると、いや、あんまり大したのいないわけね。大したのいないと今度はですね、この、大したのでない中で、いろんな理屈つけてあいつが敵だって言うわけですよ。このだから二元論の運動で動いてるのが共産党でありますから、まあ、共産党やってたらですね、最後はですね、すべての人があらゆるなんか嫌疑をかけられて、あらゆる疑いをかけられて、で、殺されていく。で、その勝った方もですね、今度次また殺されるんですよ。そういう恐ろしい存在ですよね。だからもう、ああいう社会主義国、共産党をやってるところっていうのは、まあ、鄧小平が、みたいにね、上手にやってですね、その共産党のですね、毒を抜いてね、まあ、お互いに、豊かな未来を作りましょうってやって、うまくいってるうちはいいんだけども、やっぱりそれがうまくいかなくなると昔の共産党、まあ今共産党ですからね、昔の悪い癖が出てきてですね、まあ密告と粛清になって、あれはもう全然みんな永遠にこのブラックホールから出てこれなくなるわけですよ。まあブラックホールが蒸発するのは、蒸発するのは共産党が終わった時ですよね。まあそういうぐらいのもんでありまして、ですからああいう革命とかですね、いうこと言ってるところも出てこれないんでね。まあですから、欧米の今回の大騒ぎ見てましても、みんなあいつは敵だ敵だって言ってんだけども、ね、敵だと言ってる中に自分たちの国民もいるわけだしね。そうするとどうしてかわかんない。やっぱりこの次のリーダー、21世紀のリーダーは、やっぱり一元論のリーダーですよ。すべてには根源があるというリーダーでなければ、ここは絶対収められないんですね。同じ人ではないですかと。それは確かにですね、教えも違うかもしれないし、世界観も違うかもしれないけども、一番その確実なことは、今みんなこうして生きてるってことだと。今みんなこうして生きてるってことは、それぞれ役割があって、やるべきことがあるんだと。やるべきことにはですね、いいこともあるし、悪いこともある。悩むこともやるべきことである。で、そういう、そのやるべきことを次々とやりながら、切り役にも切られ役にもなりながら、世の中を進化、生成、発展させていく。その進化生成発展のエネルギーとして二元論があって、だからある時は、貧富の格差の問題であり、ある時はですね、領土の争いの問題である。でもそれはすべてですね、この運動の力であって、ですからこの運動の力というものを、まあ、利用して前を進めるんであって、もともと物事は二つではないということを言わなきゃダメなんですね。貧富の格差なんかの問題もですね、結局最後は金持ちが全財産を失って終わるわけですよ。今その最終局面に入ってるわけですね。リーマンショックで相当なくなりましたけども、今いよいよその最後がなくなろうとしてるわけですよ。もう相場なんか持たせようがないじゃないですか、あんな相場。デリバティブズが6系が今8系もあるなんて言うんですね。あんなもん、もう持たせようがないじゃないですか。 自分たちで作ったルールで自分たちが溺れちゃってるわけですよね。で、金もあれだから内部分裂なんですよね。その 1% と 99% って言いますが、その 1% の中どうなってるかっていうと、1% の中で、その金の取り合いやってんです、あれ、実は。で、これがですね、じゃんけんぽんの関係みたいになってて、この 1% の金を絶対永遠に、これ持ち続ける人がいないんですね、あれ。例えばその政府とですね、宗教家と、それから民間人。まあこの3つに分ければですね、この3者がね、じゃんけんぽんの関係になってるわけですよ。まず政府はですね、これ民間人から問い立てるわけね。で、民間人の方はですね、今度はその、まああちこち逃がすんですが、まあイスラムなんかそうですが、やっぱり宗教団体の方にこう持っていくでしょう。ねえ、あの、イスラムの聖戦なんかにお金出さないよね。出しますね。出さないと殺されちゃいますから。しかし、彼らは彼らでですね、やっぱりこの戦争に負ければ、宗教維持できないわけですよ。と、政府に頼らざるを得ないでしょ。で、政府支えざるを得ない。で、結局政府の方もですね、まあそういう金まくるんだけども、戦争に勝てないし。だからこう、みんなこう、すくんじゃってるんですよね。みんなすくんじゃっていて、だから金なんかどこ持っていいかわからないわけですよね。運用なんか全然できる環境じゃないし。で、ですから、まあ、金をみんな持ち逃げするわけですね。とりあえず自分が暮らせるぐらいのキャッシュは持ってみんな、どっか静かに暮らしていきたいと思うんでしょうけども、治安が乱れてきたり、いろんな情報交換が進めば、それもなんか、うまくいかなくなってきてるし。だからまあ、今、そういう、ね、貧富の格差の問題も最後は、1% の自滅、言ってみればこのバベルの塔の崩壊状況に直面してるわけですね。あれ金持ってりゃですね、もっとあの彼らも自分たちの金を守る有効な方法があるんでしょうな。私はそう思うんですね。で、所詮しかしその金も全部あぶく銭なわけですから、まあ日本なんかの場合はまだ通貨が強くなってますからね、混乱が起きると円高いくでしょう。だからまだ通貨の価値を守れんかもしれませんけども、どうでしょうか。ドルだってユーロだってポンドだって。なんかね、市場が混乱すればすぐ安くなるんじゃないですか。あれはこの先ハイパーインフレでしょう。そうすると世界中にこういうドル、ユーロ、ポンドで金持ってる人たくさんいるじゃないですか。それはなくなっちゃいますよ。じゃあゴールドはどうかって言えば、それゴールドだってそうなっちゃう。みんな今度投げ売りしますわね。投げ売りして金繰りつけに行きますから。まあ、投げ売りすれば暴落しますわな、みんな。だから結局やっぱ金は元の木阿弥だと思うんですよね。そうするとやっぱり大切なことは、じゃあこの再生をどうするかですね。こう今我々がね、ロシアは敵だとかイスラムは敵だとか何は敵だとか言ってるんだけども、まあそれはとりあえずその運動としてはね、今そういうもんなんですけども、じゃあその相手が倒れた時、相手が倒れた時に最後どうするか、あるいはもう双方、勝ちも負けもなく両方へたり込んじゃった時にどうするか、最後そこなんですね。再生ってのはそこから始まるんですよ。再生っていうのは、要するに敵も味方もなく両方へたり込んじゃったところから始まるわけでありまして、それでその二次元論をちゃんと持ってこないと、永遠にですね、悪魔探しが続くんです。永遠に悪魔探しが続いて、昔のそのね、共産党の悲劇みたいにですね、密告と粛清が相次いでですね、誰も、すべての人がすべての人を信用できなくなって、まあ本当に終わってしまうんですね。やっぱりこの一元論に切り替えるタイミングが今年いよいよ来たなと私は思うんです。こういうやっぱり時代が来ると、本当にこれからのリーダーというのは、やっぱり宇宙とか大宇宙のことが分かってないと私はダメだと思いますね。二元論の運動の法則がこの世の全てだと思ってる間は、絶対それ物事は成功しないですよ。この混乱を収めるリーダーシップっていうのは発揮することができないですよ。やっぱりこの世は一つであって、この一つのこの世をですね、まあパラレル世界のことは別ですよ。パラレル世界のことを言ってるわけじゃなくて、やっぱ我々が生きてる現実世界のことですね。人が生きている、生きている人たちがいる。で、それがやっぱり一つ、人としてあるわけですから、まあその世界のことを言っていて、まあこれがやっぱりその未来に向けてより明るく暖かく、進化生成発展して皆さんがそれぞれ幸せになるようにですね、様々な運動をこれから起こしていけばいいわけであります。今までの、まあ運動が意味がなくなったらその運動は終わりにして、また別の運動を起こしていけばいいわけでありますね。で、でもその中でやっぱり大切なことは、やはりまず一つだということですね。そこの対する、それが分かればですね、人に対する思いやりっていうのも生まれてくるし、歴史や文化に対する、 なんて言うんでしょうかね、尊敬っていうものが生まれてくるし、それからやっぱり、未来は明るいんだと、みんなで協力できるんだという思いも湧いてくると思うんですね。まあ、往々にしてそういうことは非常に厳しい困難になった時にみんな感じるんですね。大災害だとか大戦争だとかね。まあ、なんか不幸なことに世界はそう今なりつつあるわけですけども、まあ、そういう状況の中で人々は、やっぱり一元論に本格的に目覚めてきてるんじゃないんでしょうかね。そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。二元論の対立から一元論の融合へということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。